7. 一般質問。一般質問とは、定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。QR コードから YouTube で動画を配信しています。公明党、桃園典子、高齢者の孤独死を防ぐために。高齢者独居世帯の推移は？
福祉課、令和4年、2778世帯。5年、2824世帯。6年、2909世帯。
民生委員のなり手不足解消のための民生委員協力委員制度を導入する予定は？
福祉課、現時点での導入予定はない。
有事の際に見守り者が通報する際の基準となるガイドラインを策定しては？
福祉課、今後の課題を整理し検討していきたい。
民間事業者との協定先を拡充し、要支援世帯の早期発見と支援を可能にしては？
福祉課、協定の拡充を念頭に検討していきたい。
孤独死を防ぐため、重層的支援の仕組みが必要では？
町長、大変重要な課題である。重層的な支援体制に向け検討をしていきたい。
5歳児健診を軸とした支援体制について、就学前に実施する5歳児健診は重要だが、受けられなかった方への対応は？
子ども支援課、保健師が個別に状況を確認し、関係機関と連携し対応をしていく。
親が子どもとの関わり方のスキルを学ぶペアレントトレーニングを実施しては？
子ども支援課、保護者支援として重要と考える。調査研究を進めていきたい。
朝の小一の壁に対する環境整備について、県で朝の子どもの居場所づくりモデル事業がスタートしたが、町もニーズ増加に備え実施検討しては？
教育庁、学校の実情や保護者のニーズ等に注視しながら研究・検討をしていく。
学童保育の利用時間延長と合わせて朝の居場所づくりも必要と考えるがどうか。
町長、今後効果的で持続可能な支援体制の構築に向けて検討をしていく。
公明党、内藤美佐子、災害時の情報伝達を防災ラジオで。大地震等の有事の時、町民への情報伝達方法は？
自治安心課、行政無線や電話応答等にて連絡する。
本庁のデジタル行政無線を個人宅内の防災ラジオと連携できるか。
自治安心課、今のシステムでは連携は難しい。
能登半島地震では多くの伝達方法のうち、すぐに復旧したのが FM ラジオ放送だ。三好町も FM 電波の防災ラジオを導入してはどうか。
町長、令和8年、供用開始の藤久保拠点施設にコミュニティ FM が入居予定。災害防災情報を発信に合わせ、防災ラジオも検討をする。
災害時のトイレ充実。災害時避難所のトイレ不足に対応するため、自走式仮設水洗トイレ、トイレカーの導入はどうか。
町長、平常時の活用とランニングコストが課題だ。必要性はわかるので検討をする。
疾病予防の充実、帯状疱疹ワクチン接種補助を50歳代まで広げては？
健康を増進化、定期接種として 国の定める年齢65歳で進めており、対象者拡大は難しい。
膵臓がんリスク検査への助成を導入しては、
健康増進化、現段階では導入は難しいが、今後研究調査し、医療機関との意見交換なども行う。
予防接種やがん検診にナッジ理論の応用は、ナッジ理論とは、人々を強制することなく自然に望ましい行動を促すための理論のこと。
健康増進化、受診勧奨等も行っており、三好町ではナッジ理論を応用している。
働きやすい環境、職員の中途退職が増加傾向、行政運営に支障がないよう種々対応しているか。
総務課、業務量改善やハラスメント対策で安心して働ける環境づくりをする。
輝き、吉村光子、就任後の林勲町政の政策は、三好スマートインターチェンジへの大型車導入に反対を表明してきたが、林勲町長の下で11億7000万円もの税金を使って完成した。この費用で学校給食費や修学旅行費の無償化が実現できたのではないか。
町長、企業誘致などで固定資産税は増えた。財源の中で優先順位を決めている。
国際交流の税金支出は止めるべきだ。このまま国際交流事業を続けると税金投入は1億円を超える。中止して生活支援策を講じるべきだ。補聴器購入補助や熱中症対策の低所得者へのエアコン購入、設置補助、電気料金への補助を実施すべきでは。
町長、福祉施策も大事ではあるが、国際交流事業も意義があるので続ける。
仮称地域活性化発信交流拠点はやめるべき。事業計画の税金支出は30億円から50億円の試算となっている。パブリックコメントでは多くの方はこの道の駅基本計画に反対を述べている。また上富小学校の跡地利用として道の駅建設が考えられている。子どもたちは上富小学校が大好きであり、上富地域住民に学校の存続か道の駅建設かアンケートを取るべきでは。
町長、上富小学校の廃校はまだ決まっていない。地域住民の声を聞いていくことは大切だ。
職員の対応について、町職員の定年前の退職者数が多いように思う。林町長の下で働きにくい環境が作られていないか。
町長、家庭などの自己都合による退職の場合もある。指摘があったので働きやすい環境に努める。
菊池浩二、孤独死、孤立死を防ぐ。三好町の発生状況は、
福祉課、把握してない。
孤独死は高齢者に限ったことではない。町の認識は、
福祉課、若くして孤独死で亡くなられた方も様々な要因があり、社会的な孤立、経済的な困窮、精神的なストレス、人との関わりが少ないといったようなことも原因ではと考えている。
孤立死の実態把握は、
福祉課、内閣府でも実態把握の検討が進められている。町としては国の動向を注視したい。
孤独死を防ぐため町はこれまでどのような取り組みをしてきたか。
福祉課、緊急時連絡システム事業、配食サービス事業、紙おむつ支給事業、ふれあい収集事業などが挙げられる。また民間企業との協定を行っており、事業を委託しているところ以外では3社と見守りの協定を締結している。
引きこもりと孤独死の関係性をどのように認識しているか。
福祉課、引きこもりは様々な要因の結果として社会的参加を回避し、相当期間おおむね家庭にとどまり続けている状態を指すが、引きこもりから孤独死に至るケースもあると考える。
孤独死の心配などなく三芳町で暮らしていくために、三芳町は今後どのような取り組みを行うか。
福祉課、孤独・孤立対策推進法では支援を必要とする方を早期に把握・支援につなげるために、関係機関で構成する協議会の設置や重点計画において、周りの人に関心を持ちサポートするつながりサポーターの養成が求められている。これらを調査研究し、また ICT 技術などの活用も含めて検討をしていきたい。
牛丸愛子、高齢化が進む自治を多世代化へ。学校生活において自治の見識を高める取り組みは。
学校教育課、探究的学習で自治に対する提案や意見を求める活動、公民で自治の仕組みや税金の使途について学習している。
主体性を育む取り組みは。
学校教育課、学校生活の諸問題を自分ごととして捉え、解決方法について議論し実行する活動を行っている。今年度は全校代表児童生徒を集め、活動内容や経緯を発表するハッピースクールプロジェクトを実施予定。
サポートが必要な児童生徒の意見の拾い上げは。
学校教育課、個別の支援計画、指導計画を活用し、保護者と相談しながら、よりよく成長できる視点で行う。
既存のルールを変えるプロセスの実践は。
学校教育課、各校に校則の見直し、ガイドラインを周知している。生徒の意見を取り入れて、校則を変更した学校もある。
児童生徒が学校外で実践している自治活動は。
学校教育課、地域防災避難訓練への参加、ジュニアボランティアリーダーなどがある。
児童生徒が行政連絡等で役割を持って活動することについて町の認識は。
教育庁、主権者教育や社会参画の観点からも意義深く、次の世代の人材育成につながるものと期待する。
少子高齢化と人口減少により、地域コミュニティが小規模化する中でも多世代化の活動が開けると考えるが、支援に対する町の考えは。
町長、補助金の活用により多世代が参加できる事業が行われた成功事例もある。多世代が出会い、連携し、発展していくことが活性化と考える。オンラインの事業も可能になるよう、デジタル環境整備にも注力する。
三好未来、細田光恵、障害者福祉施設での虐待考察。障害者福祉施設で過去3年間の虐待通報件数は。
福祉課、令和6年度のみ1件。
匿名で安心して通報できる仕組みは整っているか。
福祉課、匿名でもまた実名であっても通報者が特定されないように細心の注意を払っている。
通報を受けた時の調査や対応の手順は。
福祉課、国の手引きに基づき町のマニュアルを作成。通報を受けると福祉課で会議を開き、情報を収集と訪問調査を実施。緊急時は保護措置を準備。緊急性がなければ口頭指導や改善計画書を求め、最終的に県へ報告する。
ムーブプランについて。認知能力で 特に重視されている三好の力の定義・位置づけは、
教育センター非認知能力は文科省が重視、三好町ではみんなでつながる力、よりよく生きようとする力、真剣に自分と向き合う力の頭文字を取り、三好の力として非認知能力の育成に取り組んでいる。
ムーブプランの取り組みの一環として、将来の目標や夢を誓い、感謝の気持ちを伝える実施式を行ってはどうか。
教育センター、校長会などを通じて学校に周知、情報を提供し、児童生徒の育成に向けてキャリア教育を一層推進したい。
世界とつながる国際感覚を育む国際交流での地方自治体の地域連携は、住民の安全保障や台湾を含む国際情勢への理解促進につながると考えるがどうか。
秘書広報室、今後も国際交流を進め、子どもから大人まで理解を広げていきたい。
輝き、久保健治、町、町長は脇役、町民主役な町。三好町内にスケートボードパークを整備してほしいと、東京オリンピックの正式種目になったことと、町内にスケートボードをしていいと言い切れる場所がなかったことから、4年前の2021年3月に提案し、その後愛好会の立ち上げセクション等の設計などに立ち会い、ようやく令和7年4月20日にオープンすることができ、提案当初はパーク建設に対し消極的だった町だが、整備が完了した今の町の見解は。
施設マネジメント課、完成まで時間は要したが、改めて整備をしてよかったと感じている。
愛好会なくして建設整備はなかったと感じている。ルール決めを含め意見等を聞いていただきたかったが、どのように捉えているか。
施設マネジメント課、愛好会の方たちはもちろんだが、愛好会の方たちに限らず、あらゆる世代の方たちに利用していただきたい。
三好夢パークという名称は誰が決めたのか。
施設マネジメント課、町長の方から子どもたちの夢を実現するといった場所という挨拶もあり決めた。
町内児童生徒に名前を募集し、子どもたちに名称を考え、愛着を持ってもらうといった取り組みはできないか。
町長、教育大綱の中で夢がテーマになっていて、夢パークとしたが、改めて子どもたちに意見を聞き、名称をつけてもいいと思っている。
道の駅的施設だが、建設費に45億から50億、用地購入費を入れるとそれ以上の事業になるわけだが、120億からの事業を抱えながら、それだけの予算を費やす事業を進めて大丈夫なのか。
町長、このような施設の整備は見送るべきといった意見は理解できる。意見を組みながら考えたい。
三好未来、林よしみ、国道254号の安全対策について。国道254号植樹帯の雑草が生い茂っているが、対策は。
道路交通課、町内パトロールや通報を受けて対処を依頼している。県土整備事務所が月2回パトロールと年2回除草をしている。
植樹帯を横切る横断歩道についての見解は。
道路交通課、ドライバーから半もの改善要望はある。見通しの悪さが事故につながる可能性はある。
国道254号の特徴がバイクすり抜けによる事故につながると考えるか。
自治安心課、片側一車線で道路幅員があるため追い抜きが容易となり、事故は起きやすい状況にある。
運転者と通行者が危険性を共通認識するため、仮称国道254号におけるバイクすり抜け禁止条例を制定しては、
自治安心課、道路交通法ではすり抜けの定義がなく、町の管理外の道路であるため規制は難しいが、関係機関と連携して啓発活動を実施していく。
プレコンセプションケアについて、子ども家庭庁プレコンセプションケア推進5カ年計画における概念の理解と認知度の向上は、
子ども支援課、性や健康、妊娠に関する正しい知識を広げるため、埼玉県の動向を踏まえ検討をしていく。
妊娠前の健康管理として取り組んでいる事業は、
子ども支援課、保健師が対応、不妊検査費、不育症検査費助成、感染症などの情報提供、健康マイスター事業などを行っている。
プレコンの取り組みは町に必要と考えるか。
子ども支援課、ウェルビーイングを進める上で重要、どのように取り組むべきか調査研究していく。
公明党小松慎介、物価高から町民生活守る支援策を。物価高が与える影響は、
政策推進室、住民生活に影響が生じていると認識。
実施してきた支援策は、
政策推進室、給付金支給、学校給食支援、子ども食堂支援などを実施してきた。
それら施策の効果は、
政策推進室、物価高に直面する皆様の経済的負担減や生活の基盤確保に寄与。
町独自の支援策実施は、
政策推進室、財政状況から国の支援が必要、国の対策に合わせ支援策進める。
東京都が行う水道基本料金無償化と同じ施策を町で実施した場合の支出額は、
上下水道課、およそ3400万円となる。
水道基本料金無償化を、
町長、交付金活用でどこまで住民の皆様に寄り添った支援が可能か考えたい。
高校生へ通学費補助は、
学校教育課、国や県に対し就学支援制度の拡充の要望を伝えていきたい。
家計に影響大の米価高騰に対し、お米購入支援は一番町民に寄り添った支援。他の市で行っているお米ギフト券支給を三芳町も行っては、
政策推進室、支給の予定はないが今後動向を注視。
平和事業について、学校での平和学習は、
学校教育課、学校の実情に応じて埼玉県平和資料館による出前事業などを実施、戦時の実物に触れる機会も。
中学生平和記念式典派遣事業後、意識共有化は、
総務課、町民全体の報告会は困難、広報などで周知。
原爆被害等を疑似体験できる VR ゴーグルの検討は、
総務課、平和学習に有効な手段と考え検討をしたい。
広島市の平和教育プログラムなどを参考にしては、
教育庁、研究を進める。
その他の質問、中学校部活動について、日本共産党三下茂幸、循環ワゴンの無料お試し期間を、10月からの町内循環ワゴンの試行運転にあたり1ヶ月間ほど 3コースすべてで自由に乗ってもらう無料お試し期間を設定し宣伝するのはどうか。
政策推進室、利用料金や生産方法などについて意見をもらうのが目的であり、無料は考えていない。
公のものと私物のものの狭間の問題をどう解決する。廃棄物の民有地への不法投棄問題や民有地から公道への土砂流出の問題など、公のものと私物の問題解決のために町の空き家等の適正管理に関する条例が参考になる。第8条、特定空き家等の認定で町民の生命、身体または財産に被害を及ぼす恐れがあると認められるときは、これを回避するために必要な最低限度の措置、緊急安全措置を講ずることができるとし、あらかじめ協議会の意見を聞くことができるとある。管理不全な状態とは、保安上危険となる恐れ、著しく景観を損なっている状態、その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態など謳われている。これが援用できると思うが。
町長、不法投棄の問題などで地権者に寄り添う制度を作ったが、機能しない悩みが続いた。提案を聞いてうなずける部分がある。調査し努力していきたい。
住居表示問題、およそ30年経ってもこの課題が進まない。どう思うか。
町長、学校区行政連絡区再編で住民から今は必要ないとの答えがあり、また市街化区域全体でおよそ3億6000万円かかること、住民事業所の負担があることなどがある。今後も住民との合意形成を図りたい。
三好未来、長野真澄、発達性ディスレクシア教育支援。発達性ディスレクシアのある児童生徒の把握は、
教育センター、診断を受けている児童生徒は中学校1名、小学校1名だ。読み書きが困難、支援を受けている児童生徒数は中学校では11名、小学校では5名となっている。児童の特性を理解し、個別のニーズに応じた支援を行うことが課題である。
教職員への研修や啓発活動はどの程度実施し、その効果は。
教育センター、各小中学校で教育部会や校内研修において児童情報を共有を含めた研修を行っている。また特別支援教育コーディネーター研修や特別支援担当者研修なども実施している。
中学前の検診や小学校入学時における発達性ディスレクシアの可能性のあるスクリーニング検査等の導入についての考えは。
教育センター、早期支援が大切であるが、本格的に文字を習得する前にスクリーニング検査の実施は現時点では難しいと考える。
消防団 OB の活動と安心を確保するための支援を。三好町の消防団における人員不足の現状と課題解決における消防団 OB の役割について町の認識は。
自治安心課、入間東部事務組合消防団条例において定数が定められているが、定数に達していない。全国的に人員不足であることは認識している。通常の消防団が終了し、機能別団員として消防団員を継続してもらっている団員もいる。役場職員においても平成30年に県内初となる三好町機能別消防団を発足、14名のうち現在も8名の職員が機能別消防団員として任命されている。
日本共産党本名博士、 三好スマートインターチェンジの交通安全は、
三好スマートインターチェンジ安全対策等調整会議で示された開通後の中長期安全対策は順調に取り組まれているか。
総合調整官、富士見の市道協愛区間の線形改良、道路拡幅や県道三好富士見線の歩道整備は着手済み、今後必要に応じて着手していく。
学校統廃合に対する子ども・住民からの視点について、学校統廃合について三好町子どもの権利に関する条例の観点からどのような対応が求められるか。
学校教育課、子どもにとっての最善の利益を優先すること、子どもの意見の尊重については上富小・三好小の児童から意見聴取を行った。
教育委員会だけでは対応できない課題もある。町長も直接住民や保護者と話し合う必要があるのではないか。
町長、次のステップに入ったら積極的に意見を聞いていきたい。
教員の働き方改革について、教員が勤務時間内に翌日の授業の準備をする時間が取れているか。
学校教育課、やむを得ず勤務時間を超えて授業準備をすることもある。
労働基準法で定められた45分間の休憩時間を勤務時間内に取れているか。
学校教育課、原則休憩時間に会議や研修等を設定しないようにしている。
45分間の休憩を可能にするためには教員1人につき授業何コマくらいを上限とすべきか。
学校教育課、一律に上限を定めることは適切ではない。
最後は日本共産党増田真澄、今町に本当に必要なものは何か。藤久保小学校の子どもたちの状況は、工事中身体的精神的に変化や不調が出たときに子どもたちが何でも書いて入れられる意見箱を置いたが、意見などはあったか。
学校教育課、不安や悩みなどを訴えるものはなかった。相談員からもそのような話はなかった。
仮称地域活性化発信交流拠点基本計画案の内容について、町は5つの利用ニーズ調査を行ったとしているが、三好町町民全体に対するアンケートは行っていないのか。
総合調整官、日常の利用が考えられる近隣の市や川越、入間、四季などに向けて行っており、ウェブサイト閲覧者も答えられるようにしていた。三好町全体に向けては行っていない。
今定例会で増額が明らかになった藤久保地域拠点施設120億円と進行が重なり、仮称地域活性化発信交流拠点基本計画案、道の駅への50億円の財政負担は町にとって非常に大きいものとなる。計画も短期間に2点3点し、住民説明会も開かれていないことから住民不在の計画と考えざるを得ない。また物価高騰の中で住民からは町独自の支援を求める声が多く上がっている。本当に今道の駅が必要かどうかを含め一旦立ち止まり考える必要がある。決して猪突猛進に進めるべきではないと思うがどうか。
町長、さまざまな団体から意見をもらっている。パブコメでは心配の声もあるが、道の駅は時代の中で期待もされている。財政面も含め進めていくとすれば実現可能なものを考えていきたい。猪突猛進にはならないように考えていく。
ここまでは森本
鈴木でした。